石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、さらに詳しく選挙についてお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
次に選挙制度について伺いたいと思います。
はい、
今比例区を削減する方向で議論が進んでいるように思いますが、これはどういった目的があるんですか？
はい、衆議院の選挙として小選挙区と、まあ、比例区の、まあ、選挙があるわけですけれども、小選挙区は300小選挙区が全国にあります。で、比例区の定数というのは、まあ、ブロックごとに分かれているんですけれども、合計しますと今180の定数があります。で、これもともと衆議院の小選挙区の制度が始まった時には全体で500の議席の中で300の小選挙区の議席と200の比例区の定数があったんですね。で、この中でこれを50全体で減らしていこうという流れができた中で、じゃあまずは比例区を20減らして、でその後、まあ、小選挙区を30減らせば50減らせますねという道筋が描かれていたんです。で、その時に、まあ、まず比例区定数を20減らして今の180になっているんです。
はい、
ただ小選挙区の方は300のまま残っている状態にあって、小選挙区300、そして比例区が180という状態が今も続いている状況なんです。で、やっぱり身を切る改革、定数削減をしていかなければいけないという流れの中で、まあ、民主党から出てきた案は比例区を、小選挙区ではなくてですね、比例区をさらに削ろうという案が出てきて、当初比例区を80減らとかですね、まあ、いろいろ出てきたんですが、直近で出てきた案というのは比例区をさらに40減らす、そういう案がまあ出ておりました。で、まあ、そもそもですね、比例区と小選挙区というまあ2つの制度が並立をしている理由は何かというと、
はい、
小選挙区っていうのは各区で1人しか通りません。ですので最大に得票された方が、まあ、51% 得票されて 49% の票がもう一人の方に票が入ったとしても、その 49% 票を投じた方の票というのは全て死に票になってしまうんですよね。
はい、
だからすごく死に票が多い、民意がなかなか反映されない。そしてまだ小選挙区というのはその時の状況によって右から左に大幅に変わってしまうので、安定的に政治を支えるため、そして民意をできるだけ反映した議席配分、あるいは議会の構成にするために、まあ、比例区というものがあって、この比例区は、まあ、今180ですけれども、それぞれ得票率に応じて、まあ、ドント方式という形で第1党、第2党、第3党と議席がどんどん割り当てられていくという仕組みですので、より、まあ、民意を反映しているのは比例区の、まあ、議席なんです。
はい、
こういうそのどういうふうに、まあ、国民の民意、その票というものを議会の中で反映させていくのかという、この理念とかあるいはコンセプトというものがないと、選挙制度の改革というのは単に減らせばいいという問題ではないので、
はい、
議員というのは国民の代わりに意見を代弁する役割を担っていますので、その人たちがきちんと国民一人一人の意見を代弁しやすい、あるいは国民の民意が反映しやすい議会構成というのを考えていくのが必要なんです。
はい、
で、
比例区が削減されると、まあ、民意が反映されにくくなるというデメリットがあるということですよね。
で、民主党は、まあ、その比例区を削減したいというのを言ってきたんです。
これは、はい、
定数は削減していかなければいけない、これは間違いないんですけれども、このよく考えていかなければいけないのは、その定数を削減するという仕方の中で、実はこの比例区だけを削減するというのは大政党にとって有利な方法なんですよね。
はい、
小選挙区というのはほとんどが、まあ、大政党が勝ちます。で、比例区は中小政党も含めて、まあ、民意をバランス取って、反映した議席配分になりますので、この比例区だけを削減するというのは大政党だけが、まあ、残って中小政党は全て排除するというふうになってしまいますので、民主党から出てきた案というのは、まあ、民主党にとって有利な案で、全く身を切る改革でも何でもないんですよね。ですね、私どもは定数の削減、これはやっていかなければいけないけれども、きちんとその選挙制度の在り方というのはどうやって民意を反映させていくのか、そこからきちんと考えていかなければいけないということを、まあ、ずっと訴えてきたわけなんです。
はい、頭の中が整理できました。一票の格差のこととこの議員定数削減がこうつながっていると思っていたんですけども、そうではなくてまた別の話ということですね。
そうですね、一票の格差の問題というのは一人一人国民有権者が持っている一票の価値というものを揃えていかなければいけない、そして最高裁判所から言われている違憲状態にきちんと答えなければいけない、これが一票の格差の是正なんですけれども、定数の削減というのはやっぱり、まあ、身を切る改革というのをやっていかなければいけないということと、それから、まあ、選挙制度を抜本的にやっぱり見直しをしていかなければいけないという、まあ、状況の中でどうしていくのかということを考えなければいけないということだと思うんですよね。
はい、 すごく難しい問題なので、まだまだこれから議論を進めないと決まっていかないということですよね。
これはもう今回の臨時国会で、ゼロ増5減というのがまず一票の格差の是正が合意されましたけれども、それと同時に次の通常国会の間に衆議院選挙の選挙制度を抜本的に見直すということが公明党、民主党、自民党の3党間で合意をされましたので、来年の通常国会が終わるまでに衆議院選挙の在り方、選挙制度の在り方を抜本的に見直すという方向性は道筋はつきましたので、これは来年の通常国会きちんと3党間の約束を果たしていきたいと思いますね。
なるほど。じゃあその決まっていく過程をまたこの番組でお話しいただけたらと思います。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんも選挙に関してのご意見を送っていただきたいなと思います。 fmosaka.net から石川トークランニングのホームページをご覧ください。こうしたらいいのではというようなアイデアとか、今の選挙に対してのご意見をたくさんお寄せいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、そうですね。あとその議員定数の削減で、身を切る改革という言い方をする、流れの中で議員定数の削減をおっしゃる方多いんですけれども、本当に身を切る改革というんであれば、議員定数の削減というのは議員として残っている人、さっき言ったように小選挙区で、有利な大政党にとっては全く身を切る改革になってないんですよね。本来身を切るというからには全ての議員が等しくやっぱり身を切っていかなければいけない。そういう意味でやっぱり歳費の削減、これをやっぱりやっていく、財政上も非常に厳しい中で一人一人の議員の歳費を削減していく、ここにやっぱり手をつけていくことが必要だと思うんです、
はい、
で今国会議員は2割削減されていますけれども、これは2年間という期間が限られた削減になっていますので、公明党はこれを恒久化すべきだということを強く今訴えておりますので、この実現に向けて頑張っていきたいと思いますね。
はい、